この4章のところにはサタンの試みとまたイエス様の宣教の姿が出てきています。一節のところにイエスは聖霊に満ちてヨルダンから帰られた、そして御霊によってアラノに導かれとあるわけですけれども、これはイエス様が自分勝手に行動したされたというのではないわけです。御霊によってアラノに導かれた、このことはまたご聖霊の導き、神の御心に従ってこのことをなされたということであるわけです。40日間何も食べなかったというのはもう人間の限界と言われているわけです。そのような限界の中にあって悪魔に試みを受けられる、しかしイエス様はことごとく御言葉によって勝利されたという姿を見ることができます。4節のところに人はパンだけで生きるのではないと書いてあると申命記の御言葉を引用されて勝利をされた。また8節にもあなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使いなさいと書いてあると、ここでもやはり御言葉による勝利、また12節にもあなたの神である主を試みてはならないと言われていると。ですから全部それはこの神の御言葉によってサタンに勝利をされた。サタンの姿というのを私たちは肉眼で見ることはできない、しかし今もサタンは働いているわけです。13節にも悪魔はあらゆる試みを終えるとしばらくの間イエスから離れた、それで悪魔は亡くなったわけではないわけです。しばらくの間イエスから離れて、そして最後の試みは何だったのか、十字架であった。しかしその十字架に関してもイエス様はゲッセマネの園で祈りによって勝利されたという姿を私たちは見ることができるわけです。ですから私たちの信仰、このサタンに対する勝利の秘訣は何かっていうと、やはり御言葉と祈りにあるということを私たちはイエス様の生涯を通じて見ることができると思います。ですから毎朝私たちがこの蒼天祈祷会を持つということは、もう神様の御心にかなったことを私たちは行っているということであるわけです。ですから絶えず御言葉とそしてまた祈りによって私たちに勝利が与えられる。私たちの戦いは血肉の戦いではなくて、この世の主権者サタンに対する戦いであるということであるわけです。そしてそのことはまた御霊の導き、助けを私たちは与えていただかなければならない。イエス様がなされた通りに私たちが生きるならば、私たちのこの生活も必ず勝利へと導かれていくことができるわけです。この世の戦いはもうまさにサタンとの戦いであるということを私たちは覚えておかなければならないわけです。そして14節を見るとイエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた、御霊の導きによってアラノで試みに遭われた。そのイエス様は14節には御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。ですから私たちもやはり御霊の力を帯びるという体験は必要であるわけです。やはり私たちは聖霊に満たされて使わされていかなければならない。イエス様はその通りになされたということであるわけです。そして安息日に街道に入って、そしてこのイザヤの書が手渡された、そしてイザヤ書を開いたんですけれども、それは実は18節以下はイザヤ書61章の一節の御言葉であるわけです。主の霊が私の上にある、主の霊とはこれは聖霊のことであり、14節の御霊の力を帯びて、そしてこのことは何のためかというと、貧しい人に良い知らせを伝えるためである。なぜ聖霊に満たされるのか、それはまだこの神様の恵みを知らない人たちに良い知らせを伝えるために、また私たちもこの聖霊に満たされなければならない。そしてまたこの聖霊に満たされることは、実はその真ん中に後で出てくる主は私に油を注ぎ私を使わされた、油を注ぎ聖霊に満たされる、 旧約の時代には預言者とそれから祭司と王だけにしか油注ぎが与えられなかったわけですけれども、しかしヨエルの預言を通して見るならば、終わりの時には全てのものにこの聖霊を注ぐと神様は約束され、そしてペンテコステの時にそれは成就され、そしてさらには宗教改革を通して私たちは万人祭司に任命された、神との人との中保者となるその祭司にまた私たちは任命されて聖霊に満たされて使わされる。それは囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とする、解放と、そしてまた目が見えるようになる。もうそれはもう本当に見えないものが見える。私たちは何が見えるんだろうか。今もサタンは働いているんだということが分かるわけです。まあもちろん分からない人もいるかもしれませんけれども、聖霊が今も働いておられて、そして私たちに解放と、そしてまたますます主の栄光が見える。そしてまた虐げられている人を自由にするその力が与えられる。それは主の恵みである。そのことをイエス様ははっきりと宣言されて、ここから実は宣教の御業は始まった。もうイエス様の宣教の始まりということであるわけです。そして21節を見るならば、あなた方が耳にした通り今日この聖書の言葉が実現しましたとイエス様は宣言されたわけですけれども、私たちもこの通りに自分の生活の中に聖書の言葉が実現するということをやはり私たちは見させていただきたい。ただ聖書を字面だけ追って読んでいるというのではなくて、神様はこの聖書を通して私に何を語っておられるのか、そして何を約束されたことを実現されようとするのかということを私たちは読み取るものであり、やはり御言葉が私のうちになった、自分の生活に実際に表されたということを私たちはそのことをしっかりと受け止めて、そしてまたそのことの証人でありたいということを思うわけです。そして人々はイエス様に一体何を求めたんだろうか。それはもう自分たちの都合のいいようになるようにとですね、そういうようなことを人々は求めて殺到してくる。後に出てくる悪霊が追い出されて病の人が癒される。でも人々はただ単にそうしたことだけしか求めてこなかった。しかしイエス様の宣教とは何か。それは主なる神様が実は癒し、そしてまた悪霊から解放される。私たちが最も中心的に捉わなければならないのは、癒しのこととか悪霊追い出しのことは中心ではないわけです。それをなされる主なる神様がおられる。そしてその方を私たちは礼拝するということで、あるわけです。イエス様は、そういうことをまたこの語られてまた実行されたわけなんですけれども、その中心的なことを私たちはやっぱり捉えていかなければならないわけです。25節以下を見ると、そのイスラエルの人たちではなくて実は異邦人を癒されるということのエリアの例、それからまたこのエリシャのことが出ているわけですけれども、25節にはこのエリアの時代にも多くのイスラエルのヤモンベがいたわけですし、大飢饉が起こったんですけれども、じゃあエリアは誰のところに行ったかっていうと、26節にあるこのシドンのザレファテにいた一人のヤモメ女、異邦人です。それから27節に預言者エリシャの時にサラオトに侵された人たちはたくさんいたんですけれども、誰に使わされたのか。シリアのナーマン将軍のところに使わされた。そしてこの異邦人たちが癒されるということが出てきているわけです。そしてイエス様は教理では敬われなかった。そして最後には十字架につけられる。しかしイザヤを通して予言されたことが実は 現実となって表されていき、もう多くの人たちが救われる、そのことは私たちにおいても成就しているということであるわけです。私たちはユダヤ人ではありませんでしたし、そしてまた聖書のことも全くわからなかった。しかしそういうものが救いに預かり、そして今日においても神様の御業はなされているということを私たちはしっかりと受け止めたいと思います。そしてまた私たちはやはりこの御言葉を大切にする、そのことは21節のところに今日この聖書の言葉が実現しました。そしてこの聖書の言葉は何かっていうと、22節のところにその口から出てくる恵みの言葉とですね、あるわけです。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのであると言われた通りに、恵みの言葉ということがここに出てくるわけです。そしてまた私たちは主なる神を礼拝する、試みてはならないということは何かというと、実はこの御言葉には力がある、権威がある。そのことは32節に、人々はその教えに驚いた、その言葉に権威があったとですね、はっきりと認めているわけです。今日においても私たちは神の言葉には力がある、その御言葉通りに行っていく、私たちは御言葉をしっかりと握るものでありたいと思います。明治の時に活躍された笹尾哲三郎先生、もう本当にイエス様に似ていると言われたわけなんですけども、風貌だけではなくてやはり言葉に力があった、東京の聖書学院の委員長もされておられて、全国に巡回伝道を出られた、その中にあって、天にお召されになりましたけれども、もう笹尾先生がよく言われたのは、御言葉を握りましたかということであったわけです。もうある人は、私はもう早く伝道に行きたい、もう卒業させてくださいと言ったんですけれども、あなたは御言葉を握りましたかと言われて、思いとどまったというような話を聞いたこともあるわけなんですけれども、やはり私たちは御言葉の力、また御言葉のその恵みによって私たちは勝利をしていく。そしてイエス様はもう31節以降には、この言葉に権威があって、その御言葉によって悪霊を追い出し、そして病の人も癒される。38節にはシモンの姑が熱病で苦しんでいたわけですけれども、なんと熱を叱りつけると、この熱が引いて、39節には彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた。完全にもう即座の癒しがなされたということであるわけです。岡山の江南教会を起こされた佐藤邦之助先生も、もう島根の水戸屋という、もう田舎で、そのわらじ履きの伝道者たちがやってきた時に、金物屋をお父さんは営んでいて、もう本当に、おそらく結核で倒れて寝込んでいて、もう真相の中にそのわらじ履きの伝道者の人が上がって、わらじの紐が切れた、それで直してもらった、そのお礼にお祈りさせてくださいと言って、佐藤邦之先生、助先生の お父さんのために癒しを祈ったら、もう即座に癒された。そして家族が救われた。今も岡山に江南教会、大きな教会がありますけれども、神様の御業がなされて一家が救われる、もう驚くべき御業が表されていったわけです。今日私たちはどうでしょうか。御言葉の恵み、そしてまた力がある、そしてイエス様もサタンに御言葉によって勝利された。私たちはそのこと、このことをしっかりと心に留めさせていただいて、何よりも神様の御言葉によって自分が生かされる、そしてこの世においても勝利が与えられる、その信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。